おはようございます、さずもです。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動しているあずまと鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。いや、めでたい。
めでたいですね。
めでたい。収録がね、はい、前回が、うん、明けましておめでとうございますって言ってたけど、その時は、実際は別に年越してなかったんで。
そうですね、年末の。
本当にめでたいのは今ですね。
そうですね。
僕ら的には。
まあ、もう8日ですけど。
もう薄れて、日付はない方がいいかな。もう薄れてきてる。
いや、でもなんか、新年で、あ、どうしようかな。はい、あ、待ってよ、いっぱい話したいことがある。鍵の話は絶対したいんですけど。
はい。なんですか、鍵の話。
どうしようかな。ちょっと新年ということもあってっていうわけじゃないんですけど、はいはいはい、ちょっと家の鍵を変えたんですよ。
おう。
これちょっと引っ越しを去年したんですけど、はい、その時に鍵屋さんに鍵を交換するのをお願いしますかって言われて、ちょっと検索してみたら、なんか簡単そうだったんで自分でやりますって言って、鍵をなんか Amazon とかで買って、
うん、
で、まあドライバー一本でちゃちゃってったら交換できるみたいだったんで、で、あ、じゃあやってみようかなと思っていいですって言ったんですね。
はいはいはいはい。
で、ところが、ちょっとサボってて、しばらく古い鍵を使ったままだったんですけど、ようやくですね、昨日交換して、
年始だからね、こういうことは。
そうですね。なんか、新年にふさわしい、こう、綺麗なピカピカの鍵で、
あ、いいですね。
過ごしてます。
いい気分じゃないですか、それ。やっぱ、そうですね。滑りとか全然違うもんなんですか？
なんかね、やっぱ滑らかだし、まあ、単に油が差してあるっていうだけなのかもしれないけど、結構良いですね。
ああ、確かに。一日外に出る回数かける2使いますからね。
そうですね。
鍵って。
まあ、その鍵なんですけど、
はい。
まあ、なんか、最近、まあ、なんだろう、注意喚起っぽくって嫌なんですけど、鍵って複製する方法って鍵がなくてもできるって知ってます？
あ、そうなんだ。
はい。
あ、なんかそのマスターバージョンみたいな。
はい、多分今自宅の鍵を見てもらうと番号とか書いてあると思うんですよ。
はいはい。
で、そのシリアルナンバーみたいなやつ。
ID みたいな割り振られてますね。
そうそう。それを、例えばミワロックとかに伝えると、はいはい、その番号の鍵を送られてくるんですね。
う
ん、
ええー、あ、ってことはもう、ここの何番ってことさえ分かれば。
そうそう。
ちょろ。
で、なんか、え、それでいいのみたいな感じしません？
うん。
あと、まあ、まずその、シリアルナンバーみたいなのを隠すセキュリティ目的でカバーをする人っていうのもいて、うん、
あ、
なんか、ミッキーマウスとかの可愛い鍵を持ってるなと思ったら、実はセキュリティだったっていう可能性はある。はいはいはい、
あ、なるほど。もうあれですよね、ソフトウェアとかのセキュリティ、をサービス作ったりとかするときに考えるじゃないですか。
はい。
もうそういう考え方からすると、もう考えられないぐらい緩いセキュリティですよ。
そうなんですよ。
でもなんか見たら、パスワードが選択式になってみたいなことですよね。
そうですね。しかも変えられないし、見られたら終わるし。
見られたら終わりだし。まあ、唯一、そのソフトウェアのセキュリティと違うのは、部屋の前でガチャガチャやってたりとかすると、怪しまれて通報されるっていう、そのリスクだけで釣り合いを取ろうとしてるって感じですよね。
まあ、ね、まあ、あと、まあ、住所っていうか、そのドアの鍵がどこなのかがわからないであろうと思われているかもしれないけど、まあ、普通に知ってればたどり着けちゃうし、うん、まあ、とにかく緩いんですよ、
はいはい。なるほど。
で、あとは、鍵のナンバーを隠していても、
うん、
外観の写真があればコピーできる場合があります。
おー、マジか。
そうなんですよ。なんか、なんだったかな？これは、テレビで見た話はあんま言いたくないな。まあ。
いいじゃないですか。テレビで見たんだったらテレビで見たって、
まあ。テレビで見た話だと、
はい、
間違って飲み込んだ写真をレントゲンで観察して、
はい、
それで鍵のコピーを作って開けた話があったりとか。
あと、確か話としてなんかすごい要素が入ってきてました。
まあ、どの辺まで本当かちょっと分かんなかったんですけど、うん、まあそれ以外にも YouTube とか見てると、
はい、
プラスチックの板に鍵を押し当てて、外観をマジックで書いて、ハサミで切って、
うんうん、
で、ちょっとやすったりすると、 開いたみたいな。
開けちゃうんだ。
そう。つまり鍵をコピーする方法って3つあって、普通に鍵を持っていくのと、うん、そのナンバーを伝えてメーカーに作ってもらうのと、鍵の写真を見て、コピーっていうか、削って作るっていう。
脆弱性が。
そう。めちゃめちゃ緩いんですね。
なるほど。
っていうのが、すごく嫌で、コピーができない鍵っていうのを買ったんです。
あ、そんなんあるんですか？
そうなんですよ。そういうのがあって、やっぱりこういうゆるゆるなセキュリティっていうのが許せない人っていうのは多分たくさんいると思うんで、問題意識はあったんだろうと思うんですけど、ドルマカバ社という会社があって、
ドルマカ。
これどこの国かな？あ、スイスか。
へぇー。
どうもスイスの会社みたいなんですけど、まあ、やっぱり精密機械を作っている国らしく、鍵そのものもかなり精密なんですね。
なるほど。
で、多分適当に 3D スキャンして 3D プリントしたぐらいの精度では開かないんじゃないかなっていう10ミクロンぐらいの精度で作られているので、ホコリとかがついたらこう取ってくださいみたいな。
ああ、もうそれぐらいの精密さなんだ。
そう、細かいことが書いてあって。
ちなみにドルマカバ社はドルマ社とカバ社が合併してドルマカバ社になったんですね。
あ、そうなんだ。へえ。なんか、早口言葉みたいになっちゃった。でも今ロゴはカバっていうロゴですね。
ああ、カバ社は日本の会社っぽいですね。
あ、そうか。うん、へえ。ちょっと教えてもらいましたね。
え、違うかな。あ、カバグループ。スイスだわ。すいません
でした。スイスですよね。
うん。カバとは関係ない。あのカバとは。KABA のカバです。チューリヒの。
で、そのドルマカバーの鍵はですね、はい、全部ではないんですけど、僕が買ったのはカバスタープラスというもので、
はい、
鍵そのものが精密で、なかなか作れないっていうだけじゃなくって、鍵のナンバープラス、シリアルナンバーっていうのが別にあって、
うんうん、
これは鍵を買った時にケースについてるんですね。で、そのケースについている、シリアルナンバー込みでメーカーにこう申し込み書を送るか、またはウェブで申請すると、まあ、作れるんですけど。
ああ、なるほど。
まあ、カバスタープラスの場合はさらに暗証番号も必要になるので。
うわ。
暗証番号は、ユーザーが決めて、はいはいはい、そして変更も可能なものなんですね。
ああ、なるほどね。
ね、この、まあ、このぐらいセキュリティ、まあ、二段階認証みたいなことをしてれば、一応鍵が乱れても、さっと作られることはないし、
なるほど、なるほど。
もうナンバーを知られていても、まあ、一応大丈夫。
そう簡単にコピーできはしないぞと。
まあ、よっぽど本気を出せばできる可能性はあるかもしれないけど。で、これがいいなと思った理由が、まあ、まず思想がいいっていうのが一番なんですけど、結構子供に鍵を持たせたりしてると、例えば、そのキーホルダー可愛いね、みたいなことを言って見せてって言ったら、多分見せちゃうと思うんですね。
まあまあ、そうですね。
で、そしたら、もう安全を保証できないわけじゃないですか。で、安全、危険かどうかじゃなくて、安全であると保証されているかどうかが安全性の考え方だと思うんですね。
なるほど。
はい。こう、もう鍵を作られたってことが分からなくても、鍵を作り得るという状態が、
はいはい。
すでに気持ち悪いので、はいはいはい、じゃあ鍵を、作ることができないということが保証されている、まあ保証されているっていうのは言い過ぎかもしれないけど、まあ、一般的な鍵よりははるかに作りにくくて、理屈の上では見られても大丈夫っていう。
なるほど、なるほど。
まあ、この鍵に魅力を感じて、まあ、交換したっていう。
なるほど。
話ですね。
信念から気持ちのいい。
で、まあ結構鍵って写真を捉えた終わりだって知らない人が多いっぽいので。
まあそうですよね。
う
っかり写真で撮って、なんか SNS とかに上げないように気をつけよう。
そうですね。なんか、僕が持ってる鍵の、キーホルダーというか、
はいはい、
キースマートっていうものを使っていて、複数の鍵をこう、十徳ナイフみたいな感じでスッスッと出せるやつを使ってるんですね。
まとめる、鍵まとめるガジェットみたいなやつね。
そうです。ね、まあこれおすすめして、あずまくんも今
使っているという
やつなんですけど、まあ、日頃鍵を5本使ってるので、ちょっとさすがに普通のキーホルダーだとジャラジャラしすぎて。そうなんですよね。
キースマートはもう、シュッてなんか、
そう。
折りたたみナイフみたいに鍵がピッて出てくるから。
うんうんうん。
かっこいいし、なんかこう、まとまってる感じがしていいですよね。
そうですね。
重さがなんかすごい気持ちいいんですよね、持ってる時の。
ああ、確かに重量感があって、
うんうん、密度感が。
うん、うん、でその鍵はまあ、Amazon で、キースマートって検索したら出てくるんですけど、
はい、
キースマートのユーザーの写真がいっぱい投稿されてるんですよ。
おお、やばいやばい。
ああやめてーって思っちゃうんですけど。
そんな簡単に写真あげちゃダメだよっていう。
そう、みんなこう何本入りましたとかって、こうビャって開いた写真が一覧できる感じで。
すごいな、鍵を束ねるツールがセキュリティホールになってるっていう。
そうなんですよね。で、気づいてる人もいるっぽくって、なんかテープで隠したりしてるたりとか、まあ、気を使ってる投稿も見られなくはないんですけど、まあ、大体、こう、無邪気に写真をアップされているという状況で、いやー、結構、まあ、やばくはないかもしれないけど、良くはないなっていうのはちょっと思うんですよね。
まあ、別に鍵の番号が分かったところで、その人の住所を特定して実際に入ろうっていうのはだいぶ違う話ですからね、
うん、まあそうですね。まあでもこれはまあへりくつかもしれないけど、例えば僕の鍵を開けたいなと思った人が僕のアカウントをサーチして、うん、お鍵アップしてるじゃんってなったら、そっちの方向から見つかったらもうアウトってことにはなりますね、
うん、そうですね。そういう人がいればアウトっていう、
そうですね、
話なんで、
まあなんていうか、鍵に関しては結構知らないだけで、知ると、まあ、知ってもまあ別にいいじゃんって思う人はいいんですけど、怖いなと思う人もいると思うので、うん、そういう人はドルマカバの。
ドルマカバ社のね。
ドルマカバ社のカバスタープラスをおすすめします。
カバスター。なんか、広告
広告っぽいんですけど、いや、すごいお気に入りなんで、ケースもなんかガシッとプラスチックの、なんていうか、めちゃめちゃ鍵しか入らないぴったりケースに入っていて。
それはいいな。
なんか、5本が、こう、向きを変えながら、こう、互い違いに入っていて、
は、
う、
ぁ、
ん。こう、なんていうか、いいですね。いいものですよっていう感じで。
5本も入ってんだ、しかも。
5本入ってますね。
すごいな。もうなんか、マンションの鍵とかね、封筒に入ってペッて渡せるだけですもんね。
そうですね。それがなんか、ケースにピシッと、こう、うん、全くガタつかない、スポンジが鍵の形に切られていて、パコッとはまっているケース。
あ、いいな、それ。それやるためだけに欲しいわ。
そう、なんかいいんですよ。
ちなみにそれいくらするんですか？
ね、1万5000円で買ったんですけど。
意外と安い。
そうですね。まあ、鍵って言っても、このドアノブとか、その鍵本体、まあ、錠前っていうんですけど、
うん、
のユニットはそのままで、シリンダー状のこの円筒形の部分だけを交換してるんですね、うん、
へ
ー。でその円筒形の部分をシリンダーって言うんですけど、
はいはい、
まあ、そのままですけど、
はい、
でそのシリンダーは普通5000円とかかな、まあ安いやつだとその5000円とかそのぐらいで買えます。でそういう意味ではかなり高い方ではあるんですけど、自分で交換してその値段だったら、
まあ、全然ね、だってその家の中っていう守るものの価値の高さと比べるとめちゃくちゃ安いと思いますね。
安いですね。まあ、依頼したとしてもプラス1万円ぐらいの工賃かなと思うんですけど。ね、これ、種類を間違えて家に着かなかったりしても、返品が絶対できないので、性質上。まあ、鍵は全部そうですけど。
うんうん、
コピーして返品してね、悪さ働くっていう可能性がゼロではないので。なるほどね。なので、ちょっと自分で交換するのは、
しっかりしてるわ、
まあ、物好き以外にはおすすめしないんですけど、まあ、普通に業者に頼むなりして、変えてみるのも一興かなと思います、
はい。なるほど。鍵を変えて毎日どうですか？
いやー、それがですね、
守られてるなっていうことを実感できますか？
守られているというか、なんだろう、守らなきゃなのかな、どっちかというと。こんなにいい鍵を使ってるんだから、ちゃんとしないと。
なるほど。こっちが、なんか、引き締められるんだ。
そうですね。
いい鍵持つと。
なんか、結局、セキュリティに興味があったというよりは、鍵のクオリティに興味があって買っただけっちゃだけなので。
そうだろうなとは思いました
よ。しかも、なんだったら鍵をもう使ってもいなくて、
うん、
セサミを使ってるんですね。
ああ、なんか、IoT。
そう。
鍵開け機みたいなやつ。
そう。結局、鍵を挿すのは、 そもそもやりたくないので、あの、いい鍵は持ちたい。
はい、
でも、鍵を自分で刺すのは嫌だから、
うん、
あの、セサミっていうその、Bluetooth とか使って、もう認証して鍵を開ける仕組みを使って、あの、まあ、結局、鍵そのものにはあまり触ることはないんですけど。
根本的に本末転倒な気がするな。そこがハックされたらもうおしまいですもんね。
まあ、一旦そこは信頼しているというか、まあ、AES を使った、こう、暗号は鍵そのものよりは頑丈だと僕は思っているので、うん、あの、いいかなと。
なるほど。
まあ、ちょっと余談ですけど、鍵そのものをハックしなくても鍵穴を壊すっていう方法も、まあ、あるっちゃあるじゃないですか。
確かに。
で、一応、ドルマカバ社の鍵は、鍵壊しに対しても耐性が強くて、
はい、
まあ、かなり頑丈にはなっているんですけど、まあ、とはいえ、壊すことが不可能ではないので、
うんうんうん、
まあ、多くのセキュリティホールっていうか、まあ、ハックしないと、まあ、なかなか開かないっていうものと比べれば、壁に穴を開ける方が、おそらく早いので、あの、窓に、穴を開けると。
まあそうですね。窓を、なんか、ガラス切って開ける方が。
そうですね。なので、ちょっと、他の対策も、まあ。
言い始めたらきりないですよね、もう。
そうなんですよね。本当は必要で、うん、まあ、してないわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、あまり細かく言い過ぎると、セキュリティ、それがセキュリティリスクになるので。
なるほど。
まあ、
知られないことが一番のね。
そうですね。
セキュリティということですね。
まあ、鍵穴自体は見ればわかる話なんで、うん、あの、今ここで公開しちゃってるって感じなんですけど。
じゃあね、まあ、皆さんも、鉄道さんの住所特定してみてはいかがでしょうか。
いやいやいや、やめてくださいよ。
ってことでね。はい、そういえばね、うん、
はい。
あの、お便りを募集してるじゃないですか。
はい。
で、毎回ちゃんとあの、僕、ポッドキャスト配信するときに、あの、大体読まれるお便りはこちらって言って、書いてるんですよね。
はい。
それを、なんと2ヶ月ぐらい、ほったらかしにしてました。
あ、しまった。というか、自分もちょっと。
1ヶ月ぐらいほったらかしにしてまして、そう。
いや、すみません。話したいことがありすぎて、
うん、
あの、ついつい。でも、ちゃんと読みますか。
ちゃんとね。カレーの煮つけさん。はい、猫派か犬派かで言うと、犬派の方です。ありがとうございます。
はい、くそ
はい。お便り、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。知り合いがイメージキャストをおすすめしていたことをきっかけにお二人のことを知りました。嬉しいですね。これ
いやー、嬉しい。
うん、はい。皆さんもイメージキャストを知り合いにおすすめしてくださいね。
ぜひぜひ。
はい。
で、新年の新習慣として。
うん、そうそうそう。今年は、5人に紹介してください。紹介された人はまた5人に紹介してください。
いや、これ、すごい早いですね。
ね、ブラジルに繋がっているな、新鮮なランス直送サービスなど、一瞬一体これはどういうことなんだと思ってしまうようなユーモアのある、とても楽しい作品が大好きです。ありがたいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。特にそれを支えるソフトウェア技術が垣間見えると、例えばブラジルに繋がっているなの、あの、プロジェクターのキャリブレーションなど、を聞くと、熱い気持ちになりますとのことでね、こういう話していった方がいいんでしょう、ね、
おお、嬉しいですね。
ね、
結構影にこう隠れちゃう部分なので、
うん、
技術的な部分の実装っていうのは、
うん、
いや見てもらえてるんですね。
ね、ありがたいね。で、ポッドキャストの話題のリクエスト、お二人の学生、子供から学生ぐらいの頃のものづくりについて聞いてみたいです。例えば力作の自由研究などあれば、点点点ということで。もう一個ね、来てまして、お便りがありがたいことに。
はい。
こちらもちょっと先に読みますね。お便り、お名前、すみっこさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
猫派か犬派かで言うと、猫派とのことで拮抗しますね。
イエーイ。
いつも楽しく拝聴しています。第63回で話題に上がっていたみかんを手玉する話、私もよくやっているのですが、他にやってる人に甘える出会ったことがなく、めっちゃ嬉しい気持ちになりました。ということですね。広島周辺、
どの辺の人です
かね、中国地方周辺の人だとやりがちなんで。
うん。
甘くなるという噂も、どうやら本当らしく、クエン酸が減少するということにより、結果的に甘さが目立つようになるという、そういう原理のようですと。へぇ、
まあ、それ酸っぱさ、クエン酸だから酸っぱいですよね。うん。それが抑えられる。
酸っぱさが減少するんですね。へぇ、
うん、うん。
ためになったな。
いやー。なんか、聞くたびに一つ賢くなれる、
ね。いいポッドキャストですね。 子供の頃に習慣化した行動って大人になってからもついついやってしまいますよね。
はい、
お二人に何かそういうついついやってしまう仕草みたいなものはありますかということで、2通ともなんか子供時代のことについて、
ね。そうですね。
ですね。
どうしてこうなったっていうことが気になるんですか、
ね、みんなこう。確かにね。インタビューとかも子供時代の頃よく聞きますよね。
うん。
どうだったかみたいな。どんな子供だったか。なんか子供時代、鉄道さんはあれですよね。割り箸で銃を作ったりっていうことをしてて。
そうですね。うん、
その頃の話は、第何回かな？ちょっと調べますね。だいぶ前かも。第11回。
だいぶ前。
誕生日に木の板とノコギリをもらった少年っていう回があるんでね。それを、そちらの方をぜひ、チェケラということで。
そうですね。まあ、ゴム鉄砲を本気で作ってた時期が、まあ、うん、あったという話。
ゴム鉄砲が地勢だった、鉄道さんの話が聞いて面白いんでね、はい、ぜひ聞いてくださいということでですね。ぜひぜひ。他になんかあります？子供の頃こんなことハマってたみたいな。
ハマってたで言うと、習慣っていう意味だと、
はい。
音声じゃ伝わらないんですけど、ニュートンボードっていうのがあって、
お
ぉ。ニュートンボードの話ってまだしてない
です。ニュートンボードの話してないっすね。
なんか、
ググっても多分出ないですよね。ニュートンボードっていう。
これはね、YouTube に入門動画だけアップしてるんですけど。
そうだわ、そうだわ。これリンク貼っときますわ。
ニュートンボードの、うん。よろしくお願いします。
ニュートンボードは僕、鉄道さん出会った頃からやってましたね。
そうですね。これは。
どういう行為か説明してもらっていいですか？
はい。確か中学生ぐらいからやってるんですけど、
うん、
本を手のひらの上に乗せて、
はい、
落とさないように、こう、手で掴むんじゃなくて手のひらの上に乗せた状態で、ね、落とさずに振り回すっていう動きをするんですね。
はい、
なんて言ったらいいのかな。
つまりその遠心力を使って、
そう、
こう手をブンブンブンブン振ってるんだけど、手の上に乗ってる本は落ちてないっていう状態を、
は
い、
そうですそう
です、まああれですよね、スケボーのトリックみたいな感じで、
あ、ですね。スケボーのトリックっぽいものを。
うん、
本を使うことが多いんですけど、
はい、
本と手のひらで、まあ、やるっていう感じで、まあ、トリックみたいに、ちょっと空中で一瞬離したりとか、
はいはい、
離してはないけど、こう、手の動きと、
はい、
なんと、まるでくっついてるような動きをすることもあれば、ぬるっとこう、重力を感じさせないような、ちょっと変な動きをして、
はいはいはい、
こう、大道芸っぽい、
うん、
まあ、スポーツなのか大道芸なのか、よくわからない動
きをする。そう、いろんなテクニックを駆使してね。
そうですね。で、それが、まあ、重力にちなんでいる、重力と遠心力にちなんでいるので、ニュートンボードって名前なんですけど、技もニュートンとか、ライプニッツとか。
技名も、トリック名がちゃんとあるんですよね。
そうですね。なんか、物理学、
物理学の。
力学にこう、寄与した人物の名前を、
名前を付
けさせていただいている。
はいはいはい。ね、
まあそういう。
これは本当にちょっと動画見てもらわないと、マジで、
そうですね、
わかんないと思うんですけど、実際見ると結構キレがすごいんですよね、なんか。
そうですね。
見るからに、あ、この人この謎の行為をやり込んでるなっていうのがわかる動きなんですけど。それ、中学生ぐらいでしたっけ？始めたのって。
デッドさんですね。あれ、20年くらい経って。
嘘。
ああ、20年やってるな、これ。
そうだ。
はあ。はーって感じですけど、はい。
で、うん。くしくも、その最近分かったことなんですけど、同じぐらいの時期から、全く違うところで生まれ育った人が、同じようなことをやっていたっていう。
そうですね。
はい。
これはフリースタイルノートブックという。
名前が。
はい。
ついて。
三浦さんという人がいまして。
はい。
あ、ちょっとください。三浦さんで会ってましたよね。
はい。三浦さんで会ってます。
はい。三浦さんという方がですね、フリースタイルノートブックというものを、ツイッターかな、YouTube かな、なんか公開していて、で、それが手のひらにノートを載せて、
はい、
ふっと放り投げて、それを上から、なんていうのかな、叩き落とす感じで、バンと叩くんですけど、
うん、
遠心力を使って、そのままグイッと、
うん、
なんだろう、手に吸い付けるような動きをして、そのまま落とさずに、キャッチする。なって言いたいんだ。こう、表現できない、まあ。とにかく、手のひらに乗せていて、掴んでなくって、
うんうん、
かつ空中でもうトリックみたいな技をするっていうのが、かなりこう共通点の多い技をしていて、
うん、
年も近かったんですけど。
そうですよね。それが、2020年ぐらいだったかな。
はい。
に、その三浦さんが、なんか、ネットで、その動画です。ちょっとバズってて、有名になって。
そうですね。ちょっとどころかかなりバズって
た、ね。かなりバズってたか。うん。
モモクロとかやってましたよ。
すごいですよ、これ。っていうので、あ、これ、ニュートンボードと一緒じゃん、みたいな。
そうなんですよね。
まあ、一緒じゃないんだけど、
まあ、
かなり近い動きをしてますよね。
そうですね。はい、要素技術がかなり似ているというので、うん、まあ、ちょっと殴り込みをしてですね。殴り込みというか、動画、自分を撮って、ほぼ公開してなかったんで、僕。
はい。
で、それで。
ただただ一人でやってましたもんね。
だから、仲間だと思って嬉しくて、もう、バッと動画撮って、
うん、
まあ、発表して、
うん、
で、連絡も取ったんですけど、で、まあ、ほどなくして会うことになって、公園で技をこう、見せ合うみたいな会をして、
はい。はい、青春だな、なんか。
そうです。いや、あれは楽しかったですね。
すごいですよね。だって、その、20年間とか一人でやってたことが、たまたま一緒のようなことをしていたっていう。
そうなんですよ。
人たちと、人と出会うことができる。
いやー、びっくりしましたね。
これこそインターネットのすごいいいところって感じしますね。うんうん、
で、それからはもう公式ライバルとして、そうしているという。
鉄道さんの、ニュートンボード動画も貼っておきますけど。はい。はい、
ありがとうございます。いや、フリースタイルノートブックも貼っておいても。
はい。貼っておきますね。個人的には、フリースタイルノートブックよりもニュートンボードの方が、はい、その動きの滑らかさでは勝ってると思うんですよ、ね。
おー、ありがとうございます。
ただ、知名度では圧倒的にフリースタイルノートブックの方が勝ってるんで、今のところ。
そうなんですよ。
かなりちょっと、同じ競技人口一人のスポーツですけど、差がついちゃいましたけど。
そうですね。まあ、これ、長い目でね、僕、まだまだ、うん、手癖なんで、多分20年後もまだやってると思うんですけど。
そうですね。10年、20年っていう単位で、やっぱ、
そうですね。
うん、
徐々に
広めていければっていう感じ。
うん、
ちょっと、見た人はぜひね、
はい、
ニュートンボードもすごいぞっていうのを、
そうですね。
広めてあげてほしいです。
まあ、ノート一冊でできる、剣玉みたいな感じから
、うんうん。ノートじゃなくてもできますもんね。本とか、大体の、板状のもの
だったら何でもいいので、手のひらの上に乗る、手頃な。
MacBook とかでも本気出したらできますよね。
まあ、MacBook でも一応やるようにしていて、
怖
っ。まあ、買ったノートブックは、大体一回はニュートンモードするんですよ。
怖っ。
まあでも、ちょっと柔らかい上でやったりはしますけど。
ああ、一応ね。
そうですね。でも大学生ぐらいの時は、こう、下が硬くてもやるっていう風に、ちょっと尖ってた時もあったんですけど、まあ最近はあんまり無意味にリスクを取ってもなっていうのって。いや
なるほど。まあでもそういうね。
勉強とかでもやってましたね。
そういうギリギリの状態が、鉄道さんを強くしていたっていうことですよね。
なんか、リスクって楽しいですよね。え、楽しくないですか？
ギャンブラーとかの発想じゃないですか？
あ、ギャンブラー。
癖になっちゃう。このギリギリが癖になっちゃうんだよな、みたいな。
ギャンブラーなのかな？
ギャンブラー気質あるかもしれないですね。
うん、なんかあるような気がしますね。
動画かっこいいな、しかし。
どれ？
ニュートンボード基本技編の。
ありがとう。いやー、だいぶ恥ずかしかったけどね。
ちゃんとね、今、再生、486回再生されてますから。
お、やった。
いや、まあでもね、冷静に見るとこの全然知られてないはずの動画が486回も見られてるってことは、それぐらい、こう、真面目に見てくれた人がいるってことだから。
そうですね。うん、まあ、というのが。
未来明るいですよ。
いや、嬉しいですね。これがまあ、子供の頃に習慣化したもの、かつ作ったものかな？
うん。
の一つですね。
そうですね。
はい。すいません。ちょっと、いきなり。
何してたかな、俺。子供の頃、あれやってましたね。マジで子供の頃、幼稚園児とかの頃に、
はい。
目つぶって、で、上から手でギュって押すと、
はい。
わかりますか、
はいはいはい、
なんか変な模様が。
圧を。
そう。
確かになんか見えますよね。
目に圧をかけると、変な模様がボワボワって浮かんで、こう動いていくのを見て楽しむっていうやつ。
危ないけど。
危ないやつ。良い子は真似しないでね、的な行為ですけど。
はい。
それはずっとやってましたね。
その模様って、
はい。
見ようとすればするほど、なんか見えてきません。
あ、そうそうそう。で、なんかね、特定の模様もあるんですよ。
へぇー。
こういう時見えるっていう模様があって、
ははは。は。
ね、なんか、緑の輪が、ほわんほわんって全体に広がっていく 模様は、
はい、
それやった後、あの、目開いても数十秒ぐらい目の前真っ暗になる。
目の前が真っ暗になる。大丈夫？
あ、これ来たか、これ来たかって言ってなんかその、あ、これこの後目の前真っ暗なんだよなって思いながらやってましたね。
ああ、結構圧かけてません？それ。
結構やってたのかもしれない。
なんか、よくさ、飛行機に、戦闘機とか、
うんうん、
アップダウンの激しい飛行機に乗ってると、
うんうん、
ブラックアウトするっていうじゃないですか。
ああ、言いますね。
それ。確か、上がるんだったかな、下がるんだったか忘れたけど、
はい、
それ再現して、
幼稚園児のなんか5歳とかの目に、もうそういう飛行機乗りとかと同じような圧がかかって
た。見ちゃってたんですね。
でもそれが楽しくって、暇な時ずっとやってましたね。はい、なんか、トリップしてましたね。
なるほど。新しいな。
なんかいろんな色とりどりの模様が見えてね。
トリップなのかな、うん、
トリップですね。それを見てハッピーになるためにやってましたね。
すごい高度なことしてますね。
さすがに今やってねえな。
まあ近い話だと、錯覚というか、あの、校長先生の長い話とかを聞くときに、校長先生だけを、こう、ただもう目をそらさずに、こう見続けると、
うん、
周りの模様がどんどん消えていって、周りの生徒とかが、一人ずついなくなっていくんですよ。
はい、
錯覚で。
本当？
そうなんです。あの、なんていうか、目をそらさずにずーっと一点だけを見ると、
うん、
なんていうか、だんだん、わかんなくなってきません？こう、なんていうのかな。もうキャリブレーションされて、だんだんそれがノーマルになっていくみたいな。で、あの、周辺視野の情報が徐々に欠落していって、
はい。
で、だんだん校長先生のか、その周りぐらいしか見えなくなっていくん
です。へぇー。
で、こう見えなくなってきたなと思ったら、はっと瞬きしたりとか、目を動かすと、いきなり、こう、大勢の人が現れるっていう。
すごい。それ、鉄道さんの特殊能力じゃないですか。
いや、そんなことないと思うけどな。
みんなできるのかな？
なんかね、あんまり明るいとやりにくいかも。体育館みたいな場所だと、こう、じーっと見てると、周りのものが。
だんだん周囲の視覚的な情報が消えていって。
なんか、だんだん曖昧になっていくんです。見えないってほどじゃないんですけど、で見えにくくなっていって、
うんうん、
で本当にもう校長先生だけをこうに集中するっていうか、これ結構意識をしないといけないんですけどね。
すごいな。もう一切話聞いてないんだろうな、校長先生の。
聞いてなかったと思う。
結構子供の頃の方がそういう瞑想とか、
うん、
なんだろう、こうお坊さんとかが座禅でたどり着こうとする境地とかに近いのかもしれないですね。
そうかもしれない
です、ね。大人の方が気が散っちゃうのかも。
まあ、忙しいとか、そういうので。
深い集中に入れないかもしれない。
うん、
今やってます？
いや、やってない。やってみようかな。いやー、
そうです。
まあ、習慣化したけど、大人になってやってないことだから、ちょっと質問の趣旨感づいちゃってるかもしれないですね。
いや、子供の頃、自由研究の工作みたいなのを、うちはっていうか僕は、もうほぼ親が計画立ててやってましたよ。そういう感じでした。
へぇ、
あの、自由研究のまとまってる本みたいなの売ってるんですけど。
はいはいはい。
あります？なんか、この中からどれか選んでやれば OK みたいなやつ。
うんうんうん。
が売ってて。で、それの中で、まあどれやりたいみたいな。
なるほど。
選んで、その、もう書いてある通りに、
はいはいはい。レシピ好きですもんね。
そう。で、まあ、親がもうほぼ、その、どういうことが分かったみたいなことを、書く画用紙に、鉛筆で薄く書いてあるから、それをなぞって書くぐらいの感じでした。もう、最悪の教育ですよね。
いや、でも結構そういうものかもしれないですね。
皆無の。
なるほど。
うん。いや、僕は、やりたかったことはあったんですよ。
はい。
あの、チョーク混ぜたら全部の色再現できるんじゃないかっていうのを。
おお、面白いじゃん。
チョークって赤と青と白と、なんか黄色ぐらいしかなかったから。
うん。
混ぜたらもっといろんな色作れるんじゃないかと思ってたんですけど。
ははははいいね、それ。
うん。まあでも多分失敗するんですけど、その混ぜてもくっつかないから。チョークって、その、すごい、多分圧をかけて固めてんのかな。
そこは、 まあ、お父さんかお母さんが固め方を
と思ってはいたんだけど、頭の中で、
はあはあ
うん、頭の中で思ってはいたんだけど、多分ね、親にそれ言わなかったのかな、
は
あ、ただ言あるいはまあ言ったけどそんなんできないよって言われたから知らないですけど、
え、ま、それちょっとやろうよ
ね今やる
今やろう今で、あの何年越しに やってみたみたいな、
そういういい話なのかちょっとわかんないけど、いいですね、
うん、で砕いて固める方法さえわかれば、
うん、
ね、ちょっと大人らしく、ちょっとなんと色空間で言うとどのぐらいの色域を満たしているかとかちょっと出してみたいな
そうそうそう、そういう人がいてほしかったな、うちにも。
いやー、ちょっと面白そう。黒いチョークとかないのかな、う
ん、なんかね、そのまあ子供の自由研究は今、うん、あの子供がいる親の人には伝えたいですけど、やっぱり、
うんうん、
もっと自由にやらせて失敗させた方がいいと思いますよ。
そうですね、
多分うちの親は失敗が怖かったんじゃないのかな。
あ、
失敗してなんかどうにでもどうにもなんないとか、なんか何か言ったらいいか分かんないみたいな。
まあでもどうなんでしょうね、まあそこはあんまり重要だと思ってなかったっていう可能性もありますね、
うんうん、
工作というのが教育っていうのとまあどのぐらいこうつながっているかっていうのは。
確かにな、
達成するっていう部分が一番気持ちいいから、そこを味わわせてあげたいっていう可能性も、
まあ確かに
あったのかも、
まあ、それもあるかな。なんかね、その自分ではいまいち意味を理解してない実験とかやってましたね
まあでも実験って教科書に書いてある通りにやっても、
うん、
だいたい意味わかんないですよね。
まあ8割ぐらいはなんか楽しいぐらいの感想、
うん、あ、色が変わった。
色が変わった。
そこがハイライトで。なんか、あ、結晶ができたとか、
うん、
でも
なんか火近づけたらポンって言ったみたいな。
そうそうそう。でもその裏の部分は、まあ、そんなに印象に残らなかったりして。
うん、まあ自分で考えた実験じゃないしな。
うん。いや、でもチョークいいな。
やりたかったな。
黒いチョークもどうもあるみたいなんで。
そうなんだ。
白と黒と RGB か、もしくは CMY?
うん、作れる、
うん、作れそうですね。で、どのぐらい、どのぐらいっていうか目標があったらいいのかな、この色を作りたいっていう。
ああ、そうですね。
で、ま、それを写真でピックした色にこう揃うまで練り続けるっていう
練るもんなのか分かんないけど、
なんだ、混ぜるのかな、
うん、あ、そういう思い出だけはありますね、自由研究といえば。
ああ、うん、いや
もしかしたら、もし自分で自由研究やったら、もっと好奇心旺盛な、クリエイティブな子供になってたかもしれないです。
いや、なってると思いますよ。でも、まあ、東くんは工作というよりは、やや抽象的な方、なんだ、無形物を作るっていうのが、得意な感じがするから、まあ、そっちで、かなり花開いた部分があるんじゃないですかね。
頭の中だけでずっと考えてたからね。中学生ぐらいからかな、そういうなんか、言ったら変な、ものを作り始めるのって。
ああ。
あれですね。ストップモーションの作品とかを作り始めて。あれは結構自分の中では、こう、深い経験というか。むちゃくちゃ大変なんで、ストップモーションって作るの。
いや
写真何千枚もくっつけて、Windows Movie Maker で。
すげえ。え、Windows Movie Maker ってことは手で並べたんですか？
手で並べてましたね。
何千枚も？
あれ、千枚単位のやつは、あの、その時は Mac 買った後だったんで、それでやってましたけど、中学生時代は Windows で、数百枚単位の作品作ってましたね。
それでもやばいですね。すげえな。
まあ今見ると結構、こう見るに耐えないレベルではあるんですけど、でもまあ体験としてあれを作ったっていうのは、すごい、なんていうか。
いいですね。
うん。気持ちよさというか、ものを作って、なんか写真をめっちゃ撮って、めっちゃジャンプしまくって写真撮って、うん、それを並べ替えると人が飛んでるように見えるみたいなとかって、
うん、
めっちゃこう感動なのかわかんないけど、原始的なこう喜びはありますね。
いいですね。なんかそれができることを知っているのと、
うん、
やってみてできたっていうのはすごい違いがあるような気がして、
うんうんうん、
いやー楽しかったでしょうね。
楽しかった。
実は YouTube で頑張って検索したら出てくるんですよね。
恥ずかしいからちょっと、特定しないでいただきたい。 それは。
皆さん興味のある方は頑張って検索してください。
結構多分すぐ出ちゃうからね。
いやー作ってるじゃないですか。
作ってますね。またストップモーション撮りたいな。
しかも人巻き込んでます。
大体友達とやってましたね。
うん。
もう一度あのパソコン部で中学校の時。
うん。
で、あのパソコン部ってマジでやることなかったから、タイピングの練習以外許されてない。インターネット接続することも許されてなかったんで。
あ、そう。もうなんだ。
あの学中学生徒の可能性を一切信頼してない。そういう方針だったのか分かんないですけど。
インターネットって時代でもなかったんですかね。
いやーなんだろうね。でもまあろくなことやんねえだろっていう感じじゃないですか。
うん。
ネットなんかつないでも。
まあちょっと今みたいにこう制限をかけるとか難しかったから、
うんうん、でもまあだからこそそのもうやることないからなんか作ろうかみたいな感じでその飛ぼうぜっつってデジカメ持って。
いやーいいっすね。
やっぱでも確かに思うのは、なんか、なんて言うんですかね。
はい。
いいこと言おうとしてますよ、今。
あ、はい、何ですか。思うのは
思うのは、
はい。
なんか、こう、圧倒的な暇にさらされる時期みたいなものが、
はい。
なんか人生の中で一回あった方が、
ああ。
そういう創造性とかって、こう、開くというか。
なるほど。
うん。っていうのは思いましたね。パソコン部マジでやることなかったんで。
いや、なるほど。じゃあ、もう、信頼、そのクリエイティビティを信頼しているなら、
うん、
暇に身を委ねてみる。
そう。もう、そう、もう一日二日も暇じゃなくて、
うん、
もう、一年間毎日、この時間本当やることないみたいな、体験をすると、それだったらなんか作ってみるかみたいな、モチベーションが湧いてくるというか、で、それを一回やると、なんか、その、他の、ものを受信する受動的な楽しさと全然質が違う楽しさだから、
うん、
なんか作ってこう想像する楽しさっていうのは、
そうですね。
それはなんか自分でたどり着いた方が自分にずっと刺さる体験になるとは思います、ね。
なるほど。
なんかやらされてやるより、
いやー、まあ、いいこと言いましたね。
いいこと言いましたよ。いいこと終わりです。
いいことタグ。
いいことタグ。こっからここまでいいことっていうあのチャプター分けしとこうか。
いいっすね。いやでも確かになって思いますね、うん、ニュートンボードも暇だったしな。
暇じゃないとやんないですよ、
まあ、思いつかないし、
うん、
思いついてもやれないし、
うん、まあそんな感じですかね。いいこと言って いい気分で終わらせますか。
はい、
はい、じゃあ彼のにつけさん、すみこさん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
あのお便りのフォームはこのポッドキャストの概要の部分のリンク貼っておきますので、そこからぜひぜひ、今度は、まあもうちょっと1ヶ月とか、まあ書くことは多分ないと思うんですけど、
はい。
読みますのでね、はい、ぜひぜひ、お便りをお送りください。
はい。
はい。
なんか、暇すぎて思いついたこととか。
暇すぎて思いついた。暇すぎた時期にやってたこととかね。
そうですね。
はい。では、イメージキャストでは、皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望はハッシュタグイメージキャストつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォーム、またはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。それではまた来週、さようなら。
さようなら。